今日からまたヘブル書の5章と6章で教えている初歩の教え、基礎的なものと呼ばれているものについての勉強に戻ります。ヘブル人への手紙でもって初歩の教え、基礎的なものと呼ばれているものをしっかりと理解をし、その上で成長していけるように固い食物、義の教えに通じるものとなるように進んでいきたいと思うわけです。皆さんの中にはこのヘブル書の5章と6章でもって初歩の教え、基礎的なものと呼ばれているものについての説明を以前に聞いたことのある人がいるかもしれません。そういう方には今回のこの説明勉強でもってしっかりと知識になるように、もう一度勉強のし直しをする必要がないようにしてほしいと願うんです。これから先初歩の教えと呼ばれている内容について疑いを持ったり、まごついたり、サタンに惑わされたりすることがないようにしてほしいと願います。ヘブル書の5章を開けていただきましょう。ヘブルの5章の12節から読んでいきます。あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神の言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があるのです。あなた方は固い食物ではなく乳を必要とするようになっています。まだ乳ばかり飲んでいるようなものは皆義の教えに通じてはいません。幼子なのです。しかし固い食物は大人のものであって、経験によって良いものと悪いものとを見分ける感覚を訓練された人たちのものです。ですから私たちはキリストについての初歩の教えを後にして成熟を目指して進もうではありませんか。死んだ行いからの改心、神に対する信仰、清めの洗いについての教え、手を置く儀式、死者の復活、常しえの裁きなど基礎的なことを再びやり直したりしないようにしましょう。神がお許しになるならば私たちはそうすべきです。もうすでにですね、3月の31日の前の週でもって死んだ行いからの改心、それから神に対する信仰というものについての説明を済ましましたから、今日は清めの洗いについての教えというところに入ろうと思います。これは基礎的なことだと言っている。清めの洗いという言葉はギリシャ語ではバプティズモズという言葉が使われております。簡単に言いますと、バプティズマというギリシャ語の複数形になっているのがバプティスモスという言葉です。で、そのバプティスモスという言葉にはですね、こういう意味もあるんです。まあ、聖書を食ってどういう意味だと説明しましょう。マルコの7章の4節を開けていただけますと、マルコの7章の4節ではこういうことが書いてある。実はここにバプティスモスという言葉が使われているんです。マルコの7章の4節ではこう書いてあります。まあ、3節からいきましょう。パリサイ人をはじめユダヤ人は皆昔の人たちの言い伝えを固く守って、手をよく洗わないでは食事をせず、また市場から帰った時には体を清めてからでないと食事をしない。まだこの他にも杯、水差し、銅器を洗うことなど固く守るように伝えられたしきたりがたくさんある。この杯、水差し、銅の器を洗う、これがバプティスモスという言葉です。ヘブルの9章の10節では、ヘブルの9章の10節ではこれも途中からですけども、それらはただ食物と飲み物と種子の洗いに関するもので、新しい秩序の立てられる時まで課せられた体に関する規定に過ぎないからですと書いてある。この食物と飲み物と種子の洗いという、この洗いという言葉は、これはバプティスモスという言葉なんです。バプティスマという複数形でもあり、洗うという意味でのバプティスモス、これはもちろん複数形なんですが、という意味もあるということになりますと、今読んだこのヘブルの6章の2節の言葉では、清めの洗いについての教えというものについては2つの異なった意味に解釈をすることができるということになってきます。1つは 杯だの水差しなどというようなものを洗うということに関しての教えと言える、食事の前に手を洗う、体を洗うということに関しての教えと見ることもできるし、もう一つはバプテズマと呼ばれているものが一つ以上あって、日本ではこれは洗礼という言葉を使っているんですけども、これは一つ以上あって、その一つ一つについての教えというものを言っているという解釈もすることができます。今日私はですね、このヘブルの6章の2節での清めの洗いの教えという言葉を、これ原本ではバプティスモスと呼ばれている言葉を、バプティズマの複数という角度から、いくつもあるバプティズマというものについての教えという角度から話を進めていきたいと思います。どうしてそうなのか、どうして食器を洗う、手を洗うというような教えの方での話を進めていかないのかという質問に関しては、こういうお答えを出したいと思う。日本の多くのクリスチャンがバプテズマ、洗礼というものはただ一つしかないと思い込んじゃってる。これで聖書を調べようともしないでそれを信じ込んでおります。聖書ではバプテズマというものはいくつもの異なった内容に使われている言葉であると教えています。でその一つ一つの違いというものを、意味をしっかりと理解をして、こうして初歩の教えをやり直したりしないように努めなければいけないものだからなんです。杯だの水差しだの入れ物だの洗うということについての教えというものは、あるいは食事の前に手を洗うということについては、キリスト教においての初歩の教えと呼べるような内容のものではないと思うからです。律法に縛られているパリサイ派の人たちがやかましく言っているだけであって、食事を料理するもの、食べるものを入れておく入れ物、食べる時の手がきれいになっていさえすれば、まあ、こういう言い方変えましょう、食事の入れ物、手からばい菌が体の中に入って病気になるということがないようにしていさえすれば、洗うということの目的が達成していることになるわけです。イエス様自身が手を洗わないで食事をするのかとパリサイ派から言われて、何言ってるかというような顔をして食べてるということになりますと、食事のための入れ物を洗う、手をきれいに洗う、そして病気にならないようにするなどというのは、クリスチャンでなくたって気をつけていなければいけないことになります。しかもその上にですよ、新約聖書においてわざわざ勉強して、新しい契約の時代でわざわざこれを勉強して説明をして、そしてやり直しをするようにしないようにしようなどという問題が実際に起きてくるかというと、そういう話題は考えられないということになってしまう。だから清めの洗いについての教えと訳されているところは、バプテズマ、洗礼というものの複数形であって、バプテズマというものにはいくつかの種類があって、その一つ一つの種類をしっかりと正しく理解をするということが初歩の教えであり、キリスト教における基礎的なものだという解釈をしなければいけないということになるわけです。その角度から話を進めていきましょう。バプテズマとは何なのか、日本語で洗礼と呼ばれているものはどういうものなのか、まず定義から申し上げます。布切れを持ってきて染料の中につけて新しい色の布に作り上げる、きれいなものにする、洗われたものとするという意味がバプテズマという意味なんです。だから食事の前に手を洗う、その時点までは汚れた手であったものを水で洗ってきれいなものにするということもバプテズマと呼ばれているんです。先ほどバプテスモスと言ったのはですね、水差しだの、杯だの、いろんな容器だのを洗う、これは複数形になる。だけども手を洗うというのもバプテズマと呼ばれています。これでも聖書で証明しないといけないからですね、ルカ伝の11章を開けていただきましょう。ルカ伝の11章の38節を見ていただきましょう。イエス様が食事の前に手を洗わないというふうに書いてある。37節があります。イエスが話を終えられると、一人のパリサイ人が食事を一緒にしてくださいとお願いした。そこでイエスは家に入って食卓に着かれた。その時パリサイ人はイエスが食事の前にまず清めの洗いをなさらないのを見て驚いた。手を洗わないで食事をしようとしたので驚いた。 客中見てください。何と書いてあるか。バプテスマと書いてあります。手を洗うというのをバプテスマという言葉で表されていいというのはこれで分かっていただけると思う。で、聖書ではこれもちろん新約聖書です。バプテスマという言葉がどのように使われているのか、内容的にどんなふうに分けられているのかというのをこれでリストにしてみたいと思う。そうしたらですね、バプテスマというものが一つではなくてもっとたくさんの数があるというのも分かるし、どんな内容のものをバプテスマと呼んでいるのかも分かっていただけると思う。これをですね、全部リストにしてみましょう。マタイの福音書から始まって、まあ、全部といってもですね、この聖書を全部読むわけにいかないから必要な書かれているところだけをこう得り出して読みたいんですが、マタイの福音書からですね、この最後の黙示録まで、まあ、そこまでいかなくてもいいんですが、でもってバプテスマと呼ばれているところを全部ですね引き抜いてみたいと思います。マタイの福音書で一番最初のバプテスマという言葉が現れているのは、これはバプテスマのヨハネというのか別にしてですよ、マタイの3章の11節で書かれております。こう書いてある。私は、これヨハネのことですが、バプテスマのヨハネのことですが、あなた方が悔い改めるために水のバプテスマを授けていますが、だから水のバプテスマというものがあるということになるわけです。私の後から来られる方は私よりもさらに力のある方です。私はその方の履物を脱がしてあげる値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と火とのバプテスマをお授けになります。聖霊のバプテスマ、火のバプテスマを授けると書いてある。ほんとこのマタイの3章11節は3つの種類がのバプテスマというものをすでにも並べているということになります。このままでもってですね、まあ、マタイも戻らないからこのままでいいんですが、使徒行伝の1章に行っていただきますと、使徒行伝の一章を見ていただけると、十字架の死からよみがえったイエス様が使徒行伝の一章の五節でもって二つの種類のバプテスマをすでに並べております。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。マタイの三章では三つ並べております。でこれで三つ並んだってことは、この四つ目に行きましょう。マルコの10章の38節を見ていただきましょう。マルコの福音書の10章の38節では、ゼベダイの2人の子ヤコブとヨハネとがイエス様のところに来て、私をあなたの右に、私の兄弟をあなたの左側に座らせるようにしてください、天でそうしてくれと言った。その時にイエス様がですね、38節でこういうことを言いました。しかしイエスは彼らに言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです。あなた方は私の飲もうとする杯を飲み、私の受けようとするバプテスマを受けることができますか。まあ、弟子たちはできますと言った。だけども私の受けようとするバプテスマ、イエスが受けようとしているバプテスマというものがあるわけです。イエスが受けるバプテスマというのがあります。ルカ伝の12章でも50節で引用している。だからこれがバプテスマというもの、これ4つ目になります。5つ目に行ってみましょう。マルコの11章の30節を見ていただきますと、11章の30節ではイエス様がヨハネのバプテスマは天から来たのか人から出たのか答えろ、ヨハネが施しているバプテスマはどういうもんだと言ってるんですから、ヨハネのバプテスマというものがあります。このヨハネは、バプテスマのヨハネというのはどういうようなバプテスマをしていたかというと、ヨルダン川でもって授けていたバプテスマです。ヨルダン川でもって罪の悔い改めをしに来た者に対してヨルダン川だけつけて引き上げている。だからこれ水のバプテスマと同じことになる。一番最初に並べた水のバプテスマと同じのはヨハネのバプテスマということです。これで5つ目、6つ目にいきましょう。使徒行伝の19章を見ていただけますと、使徒行伝の19章ではバプテスマの種類としてこういうことが言われています。4節、19章の4節、そこでパウロはヨハネは自分の後に来られるイエスを信じるように人々に告げて悔い改めのバプテスマを授けたのです。悔い改めのバプテスマというものがある。これは何かというとヨハネのバプテスマです。だからヨハネは 悔い改めのバプテズムを授けた。で、悔い改めのバプテズムはヨハネが授けたのは何かというと、これはヨハネのバプテズムと呼ばれているんです。これは水のバプテズムです。で、その時もう一つある。5節に行きますと、それを聞いたその人々は主イエスの名によってバプテズマを受けた。主イエスの名によって、私はこれをですね、主イエスの名につくバプテズマという言い方に変えた方がいいんじゃないかと思う。原本もここ曖昧です。で、この時にですね、注意していただきたいのは、その4節と比較をしてみますと、ヨハネのバプテズマを授けている。これは悔い改めのバプテズマだという。これは水のバプテズマです。だけど、その他に主イエスの名につくバプテズマを受けたというところから見ますと、ヨハネが授けたバプテズマとは違うバプテズマを主イエスのバプテズマと、それあるいは主イエスの名につくバプテズマと呼んでいるものがあるということになるわけです。これでもって全部で7つリストにいたしました。この7つの中からですね、清めの洗いについての教え、バプテスモス、複数形です、についての教えというもので、今の私たちに関連しているものだけに数を減らしていきましょう。まず第一番目に、今リストにした7つの中でもって4番目にリストにしたもの、イエスが受けるバプテズマというもの、マルコの10章38節で言っているもの、これは私たちが受けることはできません。だから今日の勉強からはこれ外しましょう。5番目のですね、ヨハネのバプテズマと言われているもの、6番目の悔い改めのバプテズマというものと、から両方ともが1番目の水のバプテズマと同じものだということをですね、先ほどもすでに説明してきたから、5番目6番目も今日の勉強からどかしましょう。そうすると4番目をどかす、5番目をどかす、6番目をどかすと、残りはですね、4つということになります。水のバプテズマ、聖霊のバプテズマ、火のバプテズマ、そしてイエスの名につくバプテズマということになります。だからヘブル書の6章の2節でもって、清めの洗いについての教え、バプテズマス、バプテズマの複数形についての初歩的な基礎的なものをやり直しをしないようにしようという時のこのバプテズマというものは、この4つのことを指しているということになるわけです。この4つがクリスチャンの生活にとって直接的に関連してくるものです。だから正しい理解をしていなければいけないということになってまいります。で、この4つをですね、順序を変えて一番最初に火のバプテズマというものから勉強していきたいと思います。なぜかというと、これが一番後になってくるからです。火で焼かれる、火で新しいものにされるという意味が火のバプテズマということになるわけです。神様の方では火というものを使っていろいろな動きをとります。特に裁きをするときに火を使う、火で滅ぼす、あるいは火で清めるなるというような意味に使われているのが火というものです。で、火のバプテズマというのはどういうものなのか、火によって清いものになるというのはどういうことなのか、これはですね、コリント第1の手紙の3章でもってポーロが説明をしております。コリント第1の手紙の3章の10節から始まるところで、ポールがこのように説明をしている。これが火のバプテズマです。まず読んでみます。コリント第1の手紙の3章の10節です。与えられた神の恵みによって、私は賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。あなたが家を建てなきゃいけない。しかしどのように建てるかについては、それぞれが注意しなければなりません。というのは、誰もすでに据えられている土台のほかに他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。キリスト教というものの土台はイエス様です。その他の土台はありません。もし誰かがこの土台の上に金、銀、宝石、木、草、藁などで建てるなら、各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。明らかにする日にちが来るという。というのは、その日は人ともに現れ、その日がその力で各人の働きの進化を試すからです。もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。あるその裁きの日が来る。これ第二の裁きなんです。あなたの この地上での働きの真の価値が試される時が来る。あなたがこの地上で生活をしている間の毎日の生活というものがやがては天に宝を積むものになっているのか、それとも何も天に蓄えないものとなっているのかがはっきり分かる時が来ると言っています。それが試される。どんなものが天に積んであるのか、火で試される。焼かれて消えてしまえばあなたには何も残らない。残る形であなたがその天に宝を積んでいたら、それがあなたの財産となる。これが火のバプテスマです。横道になりますけれども、多くのクリスチャンがこの火のバプテスマというものを聞きますと、コリント第2の手紙の5章の10節と混同してしまうんです。コリント第2の手紙の5章の10節ではこういうふうに言われている。なぜなら、これ途中からの話ですが、なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。それでもってですね、このキリストのものが全部焼かれてテストされるというものと同じだと解釈をしてしまうクリスチャンがたくさんいるんです。で、主のイエス様の裁きの座に現れる、その前に出てきてお前の罰を、罪を受けるというような感じを持ってしまうんです。肉体によってどれほど罪を犯したのかということに関して裁かれる。お前こんなことしたから懲役3年、お前こんなことしたから死刑、お前はこれだけの罰金刑でいいというようなものを受けるんだという感じを受けてしまうんです。正しい解釈ではありません。今日はですね、これだけ覚えておいていただきましょう。後ほどもって詳しいことを説明します。もしも神様が私たち一人一人の罪を覚えているとしたらば、そしてその罪によってイエス様の前で裁かれるとしたらば、この聖書はインチキだということになります。キリスト教は信じるものに足りないということになる。なぜか、ヨハネ第1の手紙の1章の9節と何と書いてあるか。もしあなたが自分の罪を告白するなら、言い表すなら、神は誠実で正しい方だから、その罪を許し、全ての悪からあなたを清めてくれると言っている。ヘブル書の10章では、その罪を二度と思い起こさないと約束をしている。なのにですよ、お前こういう罪を犯した。覚えてる証拠でしょ。覚えていない、忘れてしまう、罪を全部きれいにしてあげるというのに、なんでそれを覚えてるのか、インチキだということになるわけでしょ。もう一つあります。ヨハネ第1の手紙の3章で、これ手紙開けていただきましょう。ヨハネ第1の手紙の3章の9節ではこう教えています。誰でも神から生まれたものは、つまり生まれ変わりして神の家族になったものは、罪のうちを歩みません。なぜなら神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので罪のうちを歩むことができないのです。生まれ変わりをした時点で過去のない人になった、新しく作られたものになった。だから過去の罪は全部そこで帳消しになってる。それからあと罪のうちを歩むことができないのに、お前こんな罪を犯した、あんな罪を犯した、だから懲役3年懲役5年罰金刑、そんなバカなことあるかないわけでしょ。じゃあ裁きの座に現れる、これ何を意味しているのか。実はですね、これはそのうちにヘブル書のその今の6章の2節の終わりの方でもって、常しえの裁きというのがあります。そこでもってもっと細かに説明をしたいと思うんですけれども、報いを受ける、善であれ悪であれなどという言葉を考えると、我々はすぐに悪という方を大きく取ってしまう。取っちゃいけないんです。報いというのは罰なのか、それとも褒美なのか、どちらを報いというのか。悪い方に取ればこれは罰になる、いい方を取ったら褒美でしょ、どっちなのか。だからこの常しえの裁きというところの説明の時にこれは詳しく説明いたします。裁きの座に現れるというのは一体どういう意味を持っているのか。だからどうぞ今はですね、この火のバプテスマというものはその裁きの座に現れて全部が焼かれてしまう、残ったものが財産になるなどと考えちゃいけないということをですね、だけを覚えていただきましょう。後ほどもっと細かい説明いたします。 そうしてくると今の4つのバプテズマと呼ばれているうちのこの火のバプテズマを、まあ、一応先に起こしたらあと3つ残っております。この3つのうちでどのバプテズマでもって私たちは神の家族に入ることができるものとなるのか、一番先にするべきなのはどのバプテズマなのか。3つありました。火のバプテズマ、いや水のバプテズマ、精霊のバプテズマ、それから主の主イエスの名につくバプテズマというのがあった。どれを一番先にしなきゃいけないのか。多くのクリスチャンが、というよりも多くの教会が、洗礼というと水のバプテズマを指しているという解釈をしております。そしてサタンの家族にいた者が神の家族に移ることができるのは水のバプテズマによるもんだと思い込んじゃってる。どうしてそう思うのかといったら、多くはですね、バプテズマのヨハネが集まってきた人たちに向かって悔い改めなさいと言って水のバプテズマを授けているからだというところを引用して、私たちがクリスチャンになるのに必要なのも水のバプテズマだという解釈をするんです。この点において気をつけないといけないところが出てまいります。バプテズマのヨハネはユダヤ人たちに悔い改めのバプテズマとして水のバプテズマを授けるということをしているのいるんですよ。これをはっきり覚えておきましょう。バプテズマのヨハネは割礼というもので神様との関係契約が成立している人たちでもって、ユダヤ人たちでもって、しかも神様の教えから離れてしまった人たちが今一度神様の教えに戻り、神様の家族の者として生活を始める決心の表れとして水のバプテズマを施しているものなんです。私たち異邦人だった者は割礼という形で神様と関係成立していなかった者にとって第一にしなければいけないことは神様との関係を成立させるということです。旧約聖書時代のユダヤ人たちは生まれて8日目に割礼を受けて神様と契約を成立させた。これと同じことを我々がしなかった、第一番目にしなかったら私たちは神の家族に入ることはできません。古い契約の時代ではユダヤ人だけが割礼というもので神様との契約の関係に入った。これと同じことを新しい契約ではどうやってやったらいいのか。キリスト教と呼ばれるものでするときにはローマ人への手紙10章の9節と10節で救われるというものをしなければいけないということになるわけです。で、横道になりますけれども、こういう点をですねちょっとひねくって考えていただきましょう。ロマ書の10章の9節を開けてみていただきたいと思います。で、皆さんにこういう質問に答えを見つけ出していただきたい。ロマ書の10章の9節ではこう書いてあります。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じるならあなたは救われると書いてある。この時にですよ、イエスを主と告白をする代わりに神様を主とする告白をしたらどうなるか。イエスは私の主ですという代わりに、宇宙を作った神様は私の主ですと言ったらどうなるか。神様を主と認めているのがユダヤ教です。だから旧約聖書では神様のことをみんな主と呼んでるでしょ。ユダヤ教です。イエスを主と認めていない、だけども宇宙の神様を主と認めている、これがユダヤ教です。だからもしあなたがイエスキリストがあなたの救い主であるということを認めないというのだったら、もしもあなたがイエスは十字架であなたの罪の贖いのために死んだということを認めないんだったら、おいて神様があなたの主だと言おうとしたら、あなたはユダヤ教を信じようとしていることになります。旧約聖書の下で神の家族での生活をしようとしていることになるんです。古い契約の下でもって神の家族の生活をしようとしたらどういうことになるか。 宇宙を作った神様が主人で、あなたはそのしもべということになります。神の家族の神の子供にはなりません。旧約では神の子供いなかった。だからイエスを主とする以外のことを言ったら、あなたはキリスト教ではなくなります。そうすると、昔異邦人だった者が神の家族に入る契約を成立するのがまず第一歩だって、それから後でいろんな動きを取るんでなかったら、その契約を成立していないように他の動きを取ったって、これは神の家族に入っていないことになってしまう。そうしてくるとですね、じゃあ聖書では異邦人と呼ばれていた人たちが神の家族に入ろうとするときに、どういうバプテスマを行っていたと書いてあるのか調べないといけないということになります。使徒行伝の8章を開けていただきましょう。使徒行伝の8章の9節から読んでいってみましょう。ところがこの町にシモンという人がいた。彼は以前からこの町で魔術を行ってサマリアの人々を脅かし、自分は偉大なものだと話していた。小さなものから大きなものに至るまで、あらゆる人々が彼に関心を抱き、この人こそ大能と呼ばれる神の力だと言っていた。人々が彼に関心を抱いたのは、長い間その魔術に脅かされていたからである。しかしピリポが神の国とイエス・キリストの皆について述べるのを信じた彼らは、男も女もバプテスマを受けた。シモン自身も信じてバプテスマを受け、いつもピリポについていた。そして印と素晴らしい奇跡が行われるのを見て驚いていた。さて、エルサレムにいる人たちはサマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞いて、ペテロとヨハネを彼らのところに使わした。二人は下って行って人々が聖霊を受けるように祈った。彼らは主イエスの名によってバプテスマを受けていただけで、聖霊がまだ誰にも下っておられなかったからである。二人が彼らの上に手を置くと、彼らは聖霊を受けた。サマリアの人たちというのは、これは異邦人の扱いを受けております。出発点はアブラハムの子孫なんだけれども、これ異邦人扱いをしている。この異邦人がどういうバプテスマを受けたのか、16節で、彼らは主イエスの名によってバプテスマを受けていただけで、他のバプテスマを受けていなかった。主イエスの名によるバプテスマというものは、異邦人が神の家族に入るためのバプテスマです。だから今度は聖霊を受けるようにした、聖霊のバプテスマを授けるようにした。これは主イエスの名によるバプテスマを受けた後で聖霊のバプテスマを受けるようにしたと言ってるわけです。そしてくるとこういう反論が出てくるかもしれません。同じ使徒行伝の8章でもって26節から始まるところで、エチオピアの宦官というのがどういうふうにしてバプテスマを受けたのかというところを引用して反論されるかもしれません。そこを読んでみましょう。同じ8章の26節から読んでいきます。ところが主の使いがピリポに向かってこう言った。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道へ出なさい。このガザは今荒れ果てている。そこで彼は立って出かけた。するとそこにエチオピア人の女王カンダケの高官で、女王の財産全部を管理していたカンガンのエチオピア人がいた。当然これ異邦人でしょ。彼は礼拝のためエルサレムに登り、今帰る途中だった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を読んでいた。この異邦人だったエチオピア人がクリスチャンになろうとして動いてるわけです。御霊がピリポに、近寄ってあの場所と一緒に行きなさいと言われた。そこでピリポが走っていくと、預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたので、あなたは読んでいることが分かりますかと言った。するとその人は、導く人がなければどうして分かりましょうと言った。そして馬車に乗って一緒に座るようにピリポに頼んだ。彼が読んでいた聖書の箇所にはこう書いてあった。放り場に連れて行かれる羊のように、また黙々として毛を刈る者の前に立つ子羊のように、彼は口を開かなかった。これはイザヤ書の53章だっていうのを分かっていたけれども、イエス様のことです。彼は癒しめられ、その裁きも取り上げられた。彼の時代のことを誰が話すことができようか。彼の命は地上から取り去られたのである。宦官はピリポに向かって言った。預言者は誰についてこう言っているのですか。どうか教えてください。自分についてですか、それとも誰か他の人についてですか。イザヤ自身のことか、それとも別の人かという。ピリポは口を開き、この聖句から始めてイエスのことを彼に述べ伝えた。道を進んでいくうちに水のあるところに来たので、宦官は言った。ご覧なさい、水があります。私がバプテスマを受けるのに何か差し支えあるでしょうか。 水があるバプテズマだから、これ水のバプテズマを受けるのに何か問題があるかと言っていることになります。だから水のバプテズマでもって異邦人でも神の家族に入るんじゃないかという反論があるかもしれない。新改訳の本文だけを読むとそういう感じを受けるかもしれないんです。あたかも水のバプテズマを一番先に受ければ良いような感じを受けるかもしれない。口語訳ではこの点がもっとはっきりとしております。じゃあ新改訳で証明できるか、証明できることがあるんですよ。36節の後は何節が続いてるか、飛んでって38節になってるでしょ。37節脚注に書いてあります。なんて脚注に書いてあるか、そこでピリポは言った、もしあなたが心の底から信じるならば良いのです。すると彼は答えて言った、私はイエス・キリストが神の御子であると信じます。あなたが心の底から信じるならば、これ何を信じるのか、イエスが神の御子、救い主であるということを信じるということです。そうすればあなたは生まれ変わりをしているから良いのです。水のバプテスマを受けても良いのです。エチオピアの宦官は、私はイエス・キリストが神の御子であると信じますと告白している。その後で水のバプテスマを受けているんです。それでもですね、こういう反論が出てくるかもしれない。このバプテスマの順序についてですよ。水のバプテスマが始まりであって、その後で他の種類のバプテスマというもの、ただ言えばイエスの何よるバプテスマ、聖霊のバプテスマが続くもんじゃないかという反論が出るかもしれないんです。何しろイエス様自身が十字架の死から蘇ったから、弟子たちに向かって、これはマタイの28章でこういうふうに言ってる。開けていただきましょう。マタイの福音書28章では19節でもって十字架の死から蘇ってイエス様がこういうことを言っております。18節から読むと、私は天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、そして父子聖霊の皆によってバプテスマを授けろと言ってる。教会では父と子と聖霊の名で洗礼を授けると言って水のバプテスマを行うじゃないか、だから水のバプテスマが最初ではないかという反論が出てくるかもしれません。マタイの28章の19節をよく読んでいただきましょう。こうしてその順序を考えていきましょう。あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、これでも2つのことを言っている。あらゆる国々に、国の人々とか、あなたが行け、弟子たちに命令している。そしてその国の人々を弟子としろ、人の弟子じゃないんですよ、イエス様の弟子としなさい。そして3番目、その上で弟子とした上で父と子と聖霊の名でバプテスマを授けると言っている。3つの段階があるので、今日は調べてくださいよ。そうしてくると、異邦人だったものをイエスの弟子にするためにはどういうことをしなければいけないのか。水のバプテスマでイエスの弟子にするんではありません。イエスを主とすることでイエスの弟子となります。弟子となったもの、イエスを主としたもの、イエスの弟子となったものに父と子と聖霊の名でバプテスマを授けろ、水のバプテスマを与えろと言ってるんです。異邦人だった人たち、神様との関係が成立していなかった人たちというものが、神様との関係を成立し、イエス・キリストの教えに従おうとすることでイエスの弟子となります。で、新しい契約の下で神様との関係を成立させるためには、イエスは神の御子、救い主であると認めなければいけない、でイエスを主としなければいけないんです。これがイエスの名につくバプテスマと呼ばれているものになります。これもまず証明しましょう。ヨハネの福音書の1章を開けていただきましょう。イエスの名につくバプテスマというものは、イエスを主とした時に初めてそれが達成するということをヨハネの福音書1章から証明いたします。ヨハネの福音書1章の9節から読んでいきましょう。 すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしている。これイエス様のことですよ。この方は元から世におられ、要はこの方によって作られたのに、要はこの方を知らなかった。この方はイエス様は自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、イエスを主とした人たち、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。イエスの名を信じたら神の子供となれる特権を与えら、だからイエスの名につくバプテスマで神の子供になれたわけです。神の子供になれたらからその後で水のバプテスマを受けることができるようになるという段階に進めるんです。皆さんの中でですね、水のバプテスマを受けられた方がいると思う。その方たちを覚えていると思うんですけども、どういうことをするかといったら、まあ、多くの場合にもちろん牧師もですね、プールか川をせき止めて水をある程度高くしておいて、そこに牧師も入るんですけども、牧師がですね、父と子と聖霊の名によって洗礼を授けると言ってドボーンと水の中に入れてあげてくれる。考えてください。あなたが洗礼を受けるんですよ。水のバプテスマであなたがクリスチャンになるかどうか、あなたが水の中に入る前はあなたはまだ神の家族になっていないんでしょ。神の家族になっていないから洗礼で神の家族になろうとするわけでしょ。だから水に入る前はあなたはまだ神の家族のものになっていないわけでしょ。じゃああなたが水の中にいるときにはあなたは神の家族になってるか、水から出て初めてあなたは神の家族になるわけです。水で洗われてきれいなものになるからです。そうしてくるとですよ、水から上がってから初めて宇宙の創造主を天の父と呼べる関係にあなたがなったということになるわけです。なのに水に浸かる前に父の名でイエスの名で聖霊の名でバプテスマを授けることができるか。水に浸かる前はあなたにとっては父ではないんです。全能の神でなければいけないことになる。全能の神の名でと言って水の中に入れてくれるならこれいいけども、父の名だって言えるか、聖霊があなたに宿っていない、なのになんで聖霊の名前って言えるか。出てから初めて聖霊が宿るんでしょ。もしもそれで生まれ変わりするんだったら、どうしてそういうことがここでもってできるのか。今一度マタイの28章開けていただきましょう。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々をイエスの弟子としなさい。そのイエスの弟子となっている者に、そして父と子と聖霊の名でバプテスマを授けろと言っている。あなたはすでに神の家族に入っている者になっているから、父の名、イエス、この名、聖霊の名、なんでこの中、神の子、あなたも神の子になってるからですよ。だから同格だから、この名で、そして聖霊が宿ってるから聖霊の名で水のバプテスマを受けることができるようになるわけです。もしも水のバプテスマであなたが神の家族に入るというんだったら、あなたは父の名、イエスの名、この名、聖霊の名ではバプテスマを受けることはできなくなります。順序はどうなるのか。一番先にしなければいけないのはあなたの生まれ変わりです。これをイエスの名につくバプテスマと呼んでいる。あなたの霊を新しくするものです。外面を洗うんじゃない、あなたの霊を新しくしなきゃいけない。でその次にですね、水のバプテスマが来るかもしれない。どちらでもいいです。聖霊のバプテスマどっちでもいい。水のバプテスマはどういうためにするのか。周りの人たちに対してもあなた自身に対しても、古いものは全て過ぎ去って全てが洗い流されて清くなったということを証明するためのが水のバプテスマです。ヨルダン川でバプテスマのヨハネがやったのは、もうすでにユダヤ人たちで、しかも神様の教えから離れたものに、今一度ここでもって清くなりますと言って水の中にいると、もう契約をしているからです。それでその後で生まれ変わりをした後で聖霊のバプテスマ、これどういうのか。生まれ変わりをしているということの証拠として力ある生活を送るためにするものです。だからこういう 知識がこのようにユダヤ人と異邦人との間で違いがあるというこの知識がバプテスマに関する教えの初歩基礎的なことなんですよ。それをやり直しをしないようにしましょうと言って、しっかり覚えていただきたいと思います。生まれ変わりというもの、あるいはですね、この場合にはイエスの名につくバプテスマというものについて多くのクリスチャンが間違った考えを持っております。多くのクリスチャンというのはこの生まれ変わりが大切だと分かっているクリスチャンで、しかも考えを間違ったのを持っています。何かというと、生まれ変わりを一度したら二度目三度目しちゃいけないというふうな考えを持っている人がたくさんいるんです。何度したっていいんですよ。あなたの口からイエスはあなたの主であると告白を何度してもいい。あなたは生まれ変わりをしている、神の家族の神の子供になっていると何度宣言してもいい。それだけじゃない。あなたが生まれ変わりをしているという確証を持っていないんだったら、確信を持っていることができないんだったら、私の方で生まれ変わりをする告白から何度でもやり直しをいたします。あるいはあなたが何かの理由でもって、私は今から人生をやり直しをしたい、神の家族の神の子供としてもう一度全部今からやり直しをしたい、だから生まれ変わりから始めたい、結構なことです。告白からやる大変にいいことです。何でやってもいいんです。ただですね、これだけ気をつけていただかなきゃいけない。何かというと、あなたが何度生まれ変わりの告白をしてもいい、何度生まれ変わりをやってもいいんですけれども、どこかでもってあなたはそれを信じるということを要求されます。あなたはもうこれで生まれ変わりをしているということを心で信じるということを要求される。つまり言い方を変えますと、ロマ書の10章の9節と10節との条件を満たしてから、私は生まれ変わりをしている、神の家族の神の子供になっているという点において信仰を使うということを要求されるようになるわけです。だからそれまではですね、毎朝起きるたびに生まれ変わりの告白をして、だからこれで私は生まれ変わりをいたしました、生まれ変わりをしたと信じますという、これも結構なんだけども、どこかでもって私はもう生まれ変わりをしている、神の子供になっている、だから神の子供としての生活をするという告白に変わらないといけないことになるわけです。だけれども、生まれ変わりをしているという確信が必要なときには、何度でも生まれ変わりの告白をやり直すのは良いことなんです。心配しないでやり直しをすればいい。神様何であったって怒りません。怒らないとか喜んでくれる。ただ今言ったように、どこかでそれを信じるというところまであなたの方が動いていかないといけなくなるんです。これだけの説明でもってですね、このヘブル書の6章の2節で言っている清めの洗いについての教え、バプテスモス、バプテスマの複数というものについての説明を終わりにしたいと思うんです。もしもですよ、皆さんの中でもってまだ説明がはっきりとしていないという方があったら、個人的に質問に来ていただきたいと思う。もしも生まれ変わりからやり直しをしたい、そして生まれ変わりをしているという確証をつかみたいという人がいるんだったら、個人的に知らせていただきましょう。いくらでもいたします。ただ私が言いたいのは、皆さんにこういう点を今日気をつけていただきたい。古い契約に基づいて神のもとに戻ってこようとするユダヤ人の動きというものと、新しい契約のもとに神の家族に入ろうとする異邦人だった者との取るべき動きというものには違いがある、順序の上で違いがあるということを認識をしてほしいんです。現在では新しい契約の時代です。現在ではユダヤ人であっても、割礼を受けてる受けてない関係なしに、ユダヤ人であろうが何であろうが、主イエスの名につくバプテスマ、生まれ変わりがなかったらキリスト教に基づく神の家族の神の子供になることはできません。なんでこの聖書の時そうなのか。イエス様がこの世に来て最初に十字架で死んで、蘇って新しい契約を作り始めるまでは、これは古い契約で走って動いてた。それでイエス様が初めて新しい契約を立てた。だからその移り変わりをここで書いてるから、だからですね、私たちの方から考えから言ったら、なんかおかしな、水のバプテスマでいいんじゃないか、こっちでいいんじゃないかというこう動きが取る。現在ではユダヤ人であろうと誰であろうと、水のバプテスマで生まれ変わりをするんじゃない、イエスの名に つくバプテズマ、生まれ変わりをする霊を新しくするのは先です。そして聖霊様とこの霊を結びつけなきゃいけない。その後でもって水のバプテズマをするのか聖霊のバプテズマを受けるのか、それはどうにでも動ける。そうすることでキリスト教に基づく神の家族の神の子供になれるということをですね、しっかりと覚えていただきましょう。これが初歩、基礎的な教えです。二度と繰り返したりしないようにしましょう。だからどうぞこういう観点からですね、もう皆さんの中でもってひょっとしたら私はクリスチャンになってないんだろうか、まだ水の洗礼を受けてないからということを考える必要がないということですね。はっきりと確証を持っていただきましょう。まあ、私の方ではですね、できることなら生まれ変わりをした方たちに、ロマ書の10章9節10節に基づいて生まれ変わりをした方たちに水の洗礼を受けさせてあげたい。だからいろいろなところからですね、なんとか水の洗礼を受けられる場所も探しているんですけれども、今のところまだうまくいっていないんです。川をせき止めてと言ったって、そうやたらにそこらの川をせき止めるわけにいけない。しかもドブがみんな汚くて入るわけにいかない。どっかのプールを借りていってみると、なかなかそれがうまいがね、貸してくれるような場所もないだもんだから、必然的にその水のバプテズマというものをまだしないままで伸ばしているんですけど、水のバプテズマはただ感覚の上で認識をするだけのものなんです。周りの人にも、実際に私はもうクリスチャンになってます、見てごらんなさい、ちゃんとから堂々と水のバプテズマ受けるじゃないですか、言えるものになるための動きだということを覚えてみましょう。霊が新しくなってなかったら、いくら格好をつけたって何もなりません。神様は試みます。だから霊が生まれ変わりをしていさえすれば、主イエスの名につくバプテズムを受けていさえすれば、水のバプテズムを受ける受けないというのは、ただ単にあなたが感覚でそれを信じるか信仰で信じるかの違いだけなんです。生まれ変わる人はすぐに聖霊のバプテズムを受けることができる。でそれから先クリスチャンとして力ある生活を動くことができる。感覚で信じるのか信仰で信じるのかだけの違いなんです。どうぞそういう観点からですね、清めの洗いについてと書いてあるのこのバプテズマというものについての教えを、初歩の教えから離れて前進するようにして行っていただきたいと願います。生まれ変わりが出発点であって、それ以外の動きというものではキリスト教にはなれない、神の家族の神の子供にはなれていないんです。それだけですね、覚えていただいて、今からも繰り返しはないようにしていただければと思うんです。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたの御言葉が真理であり、真理が我々を自由にすると教えてくださいました。どうぞそういう観点から、私たちの方ではヘブル書の6章で教えているその初歩の教え、基礎的なものというものを今一度やり直しをしないで済むよう、あなたの御言葉からその真理をしっかりと理解できるものであるよ、掴むものであるよ、さらに私たち一人一人を導いてくださるよう、イエスの名前でお願いいたします。でその真理に基づく自由さでもって、最終的にはキリストの身だけにまで成長できるよう、すべての目においてあなたが賄ってきたということを信じて感謝をお捧げいたします。真理が自由にするという言葉の意味もしっかりと理解できるものになるよう、私たちの方であなたが動いてくださいますように、このようにあなたの御言葉を紐解きながら、最終的にはキリストの身だけにまで成長できるように、すべてあなたが動いてくださっていることを心から感謝をいたします。感謝と賛美とこの祈りを主であるイエス様の名を通して天のお父様御前にお捧げをいたします。アーメン。